創薬 DDS テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして専門家のトロイです。今週も最新の創薬ドラッグデリバリーシステムに関するニュースをお届けします。
トロイさん、今週もとても興味深い動きが盛りだくさんですね。
そうですね、スージーさん、今週はプロタックや ADC といった革新的な治療薬が FDA 承認を得て、いよいよ臨床現場で本格的に使われ始めるという大きな節目を迎えました。
それは画期的なニュースですね。
はい、それに加えて AI 技術が創薬プロセス全体を加速させる動きや、 RNA 医薬の次なる進化、そして薬剤を特定の臓器に届けるためのデリバリー技術のブレイクスルーも注目されています。
まさに創薬の未来を形作るようなニュースばかりでワクワクしますね。では詳しく見ていきましょう。まずは画期的な新薬の承認に関するニュースからお聞きしても良いでしょうか。
はい、最初のニュースは標的型タンパク質分解薬プロタックに関するものです。 FDA が ESR1 変異を持つエストロゲン受容体陽性ハーツ陰性転移性乳がん患者向けに初の経口プロタックであるベプデジェストラントを承認しました。
プロタックというのはどのようなお薬なんですか？少し聞き慣れない言葉ですが。
プロタックはプロテオリシスターゲッティングキメラの略で、疾患原因となる特定のタンパク質を細胞内から分解して除去するという新しい作用機序を持つ薬剤です。これまでの薬はタンパク質の働きを阻害するものが多かったのですが、プロタックはタンパク質自体を文字通り分解し細胞内からなくしてしまう点が画期的なんですよ。
なるほど、働きを止めるだけでなく根本的になくしてしまうんですね。それは強力そうです。このベプデジェストラントの承認は業界にとってどのような意味を持つのでしょうか。
A、この FDA 承認はプロタック技術の臨床的な実現可能性を確固たるものにしました。乳がんで見られる ESR1 変異は既存のホルモン療法に対する耐性の主要因となるため、ベプデジェストラントは治療困難だった患者さんに新たな選択肢をもたらします。臨床試験のベリタック2では病性進行または死亡のリスクを 43% 減少させ、 PFS 中央値が5ヶ月という優れた結果を示しているんですよ。
それは患者さんにとって大きな希望となるニュースですね。次世代の治療法が現実のものになる瞬間を見たような気がします。続いてのニュースは何ですか。
次は抗体薬物複合体 ADC の進化に関するニュースです。ダトロウェイという ADC が転移性トリプルネガティブ乳がんで FDA 承認を得ました。
ADC は最近よく耳にするようになりましたが、どのような点でスマート化学療法と呼ばれるようになったのでしょうか。
ADC は特定の抗体に強力な化学療法薬ペイロードを結合させたものです。抗体ががん細胞の表面にある抗原を狙って結合するため、ペイロードをがん細胞に直接送り届け、全身への副作用を最小限に抑えながらがん細胞だけを攻撃できます。これをスマート化学療法と呼ぶのは、狙いを定めて薬物を送る精密さがあるからなんです。
がん細胞だけを狙ってくれるのは素晴らしいですね。このダトロウェイの承認はどのような意義があるのでしょうか。
ダトロウェイの承認は治療選択肢が限られていた転移性トリプルネガティブ乳がんの患者さんにとって非常に大きな意味を持ちます。リンカーとペイロードの技術革新により、チュブリス社のアルコ5プラットフォームのように新しい種類の薬剤が ADC に組み込まれるようになり、がん治療の有効性と安全性が向上しました。ロシとC4セラピューティクスが提携して開発を進めるダックスのような標的タンパク質分解薬を搭載した ADC も登場し、さらなる進化が期待されています。
ADC がますます多くのがん種で標準治療の選択肢になっていくのは心強い限りです。トロイさん、次は RNA 医薬の話題をお願いします。
はい、 RNA 医薬が COVID-19 パンデミックでのメッセンジャー RNA ワクチンの成功を経てセカンドアクトに突入したというニュースです。今後は肝臓以外の臓器へのデリバリーが焦点となるとのことです。
メッセンジャー RNA ワクチンは世界を変えましたが、なぜ今肝臓以外の臓器へのデリバリーが重要になるのでしょうか。
メッセンジャー RNA ワクチンや siRNA 治療薬は、脂質ナノ粒子、LNP やガルナック結合といったデリバリー技術により、主に肝臓へ効率的に薬物を届けられるようになりました。しかし、肺や筋肉、中枢神経系、固形腫瘍など、肝臓以外の多くの臓器にも治療が必要な疾患はたくさんあります。これらの臓器に RNA 医薬を正確に届ける技術が開発できれば、RNA 医薬の応用範囲は飛躍的に広がるんですよ。
なるほど。メッセンジャー RNA 医薬がさらに多くの病気に効くようになるということですね。具体的にどのような次世代技術が期待されているんですか？
マイクロ RNA、自己増幅型 RNA、環状 RNA といった新しい RNA 技術に加え、LNP の最適化やポリマー、ペプチド、エキソソームベースのデリバリーシステムなどが研究されています。これらが非肝臓ターゲットへの効率的な送達を可能にする鍵となります。
まさに RNA 医薬の新しい可能性が広がっていく、期待高まるニュースですね。続いては、AI 創薬の話題と聞いています。どのような点が注目されているのでしょうか？
生成 AI が創薬の全プロセスを革新し、分子設計から臨床応用に至る意思決定を加速させているというニュースです。
生成 AI は、画像や文章を作るものというイメージがありますが、創薬にも使えるんですね。具体的にどのように役立つのでしょうか？
生成 AI は、膨大な科学データセットから分子構造のパターンや薬物動態特性を学習し、特定の治療目標に最適化された新しい分子を設計できます。従来の創薬では、研究者が手作業で限られた化学空間を探索していましたが、AI を使うことで、これまで見落とされがちな未開拓の領域から、革新的な薬剤候補を効率よく見つけ出せるようになるんです。
それはすごいですね。開発期間も短くなるのでしょうか？
はい。生成 AI は、アドメット予測といった薬物の吸収、分布、代謝、排泄、毒性を予測する精度も向上させるため、インビトロやインビボでの試験の失敗率を低減し、臨床試験の成功確率を高めます。これにより、創薬の初期段階であるリード化合物の発見から最適化までの時間が劇的に短縮され、開発期間全体の大幅な短縮につながるわけです。
AI が新薬開発のスピードと成功率を大きく変える可能性を秘めているんですね。肥満治療薬の分野も注目を集めていますが、最新の動きはありますか？
ベーリンガー・インゲルハイムが、肥満・過体重治療薬の BI303-4701 について、グブラ社との提携で第2層臨床試験を開始したというニュースです。これは GLP-1-GIP-NPY2-30 受容体アゴニストという、新しいクラスの薬です。
GLP-1 系薬剤は非常に話題になっていますが、この30受容体アゴニストはどのような特徴があるのでしょうか？
BI303-4701 は、食欲抑制に関わる GLP-1 受容体と GIP 受容体に加えて、NPY2 受容体にも作用するんです。NPY2 受容体を刺激することで、摂食行動の中枢制御をさらに強化し、満腹感を高め、代謝調節も促すため、既存の単一または二重アゴニストよりも包括的な体重減少効果や代謝改善が期待されています。
これまでの薬より、さらに効果が期待できるかもしれないんですね。この第二層試験の開始は、どんな意味がありますか？
BI303-4701 がフェーズ1試験で良好な安全性と忍ぶ広し性を示し、いよいよフェーズ2試験に進んだことは、この新しいクラスの薬剤が肥満症治療における新たな標準治療となる可能性を示唆しています。グブラ社には1000万ユーロのマイルストーン支払いも発生しており、開発が順調に進んでいる証拠と言えるでしょう。
肥満治療薬の進化が止まらないですね。患者さんにとって、さらに効果的な選択肢が増えるのは喜ばしいことです。次は、デリバリーシステムの課題に関するニュースですね。特に脳の薬物送達は難しいと聞いています。
はい。 UTMD アンダーソンがんセンターの研究者たちが脳腫瘍治療の最大の課題である血液脳関門突破戦略に挑んでいるというニュースです。
血液脳関門というのは脳を守るためにあるバリアですよね。それがなぜ治療の邪魔になってしまうのでしょうか？
その通りです、スージーさん。血液脳関門は、脳毛細血管の内皮細胞が密着結合によって構成され、脳を毒性物質から守る重要な防御機能を持っています。しかし、このバリアが、免疫療法や化学療法といった多くの救命薬が脳腫瘍に到達するのを阻んでしまうんです。そのため、脳腫瘍の治療を成功させるには、この血液脳関門をいかに効率的かつ安全に突破するかが鍵となります。
なるほど。では、どのように突破しようとしているのですか？
ナノ粒子やリポソームのような薬物デリバリーシステムを開発し、血液脳関門を構成する細胞が持つ特定の受容体を標的として、薬を脳内へ輸送する受容体介在性トランスサイトーシスと呼ばれる手法や、低強度収束超音波、ライフなどを用いて、一時的に血液脳関門の透過性を高める技術などが研究されています。
最先端の技術で、脳腫瘍という難病の治療に挑んでいるのですね。今後の研究成果が非常に待たれます。デリバリーシステムの話を続けますと、LNP が肝臓以外の臓器を標的とする例もあるのですね。
はい。ガルメット社とバーコードナノテック社が、SCD1 阻害剤アラムコールの LNP 心臓標的製剤を開発したという画期的なニュースです。
LNP は、メッセンジャー RNA ワクチンで有名になりましたが、心臓のような特定の臓器に狙って薬を届けることができるというのは驚きですね。
まさにその通りです。これまでの LNP は肝臓への高い親和性を示すものが多かったのですが、今回の技術では、アラムコールの生体内分布を肝臓から心臓の筋肉に特異的に再指向させることに成功しました。これは、特定の脂質組成と表面修飾を最適化することで実現されたんです。
心臓に薬を届けられると、どのような治療ができるようになるのでしょうか？
心臓繊維症のような疾患では、心臓組織が硬化し、心不全の主な原因となりますが、有効な治療法は限られています。SCD1 阻害剤であるアラムコールを心臓に直接届けることで、心筋細胞の脂質組成を改善し、炎症や繊維化を抑制し、疾患収縮効果を発揮することが期待されています。
それは、心臓病で苦しむ多くの患者さんにとって、新しい希望をもたらす研究ですね。LNP 技術の汎用性の高さには、本当に驚かされます。最後に、CDMO の動きについても教えてください。
サムスンバイオロジクス社が、ポリペプチド社を全額現金で買収し、ペプチド治療薬市場への参入と、グローバル製造ネットワークの拡大を図るというニュースです。
サムスンバイオロジクスは、CDMO として有名ですが、この買収にはどんな狙いがあるのでしょうか？
サムスンバイオロジクスは、これまで主に抗体や ADC の製造に強みを持っていましたが、この買収により、ペプチド治療薬という急成長市場に参入します。ペプチド治療薬は、GLP-1 受容体アゴニストに代表される肥満治療薬への需要が世界的に急増しており、最も成長している分野の一つなんです。
なるほど。肥満治療薬市場の拡大が背景にあるのですね。これにより、同社はどのように変わるのですか？
ポリペプチド社が持つペプチド合成の専門知識と、アメリカ、ヨーロッパ、インドにわたるグローバル製造拠点を獲得することで、サムスンバイオロジクスはマルチモダリティ戦略を加速させ、顧客に対してより幅広いサービスポートフォリオを提供できるようになります。これは CDMO 市場における同社のリーダーシップをさらに強化し、多様な治療薬の開発、製造を加速させることにつながります。
製薬産業のサプライチェーン全体に大きな影響を与える、戦略的な動きですね。
さて、今週のニュースを振り返ってみると、プロタックや ADC といった新しい作用機序を持つ薬剤が臨床応用され始め、RNA 医薬のデリバリー技術も進化を続けていることが印象的でした。
AI 創薬が開発の効率を大きく高め、肥満治療薬のような大規模市場をターゲットにした革新的な薬剤も登場しています。また血液脳関門突破や心臓への標的デリバリーなど、ドラッグデリバリーシステムの技術革新も目覚ましいですね。
ええ、これらの進展はこれまで治療が難しかった疾患や既存薬では対応しきれなかったアンメットメディカルニーズに対する新たな解決策を提供し、 個別化医療の実現をさらに現実味のあるものにしています。
まさに創薬と DDS が未来の医療を切り開いているのを感じる1週間でした。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
創薬 DDS テクノロジー最前線の時間でした。来週もどうぞお楽しみに。